木曜お昼12時になりました。お昼のまどろみラジオスタートです。全力で働いている人もそうでない人もお昼のひとときちょっと一息つきませんか？仕事の合間にクスッと笑える話やまどろみながら聞けるゆるトークをお届けします。こんにちは。お笑いと粉もんをこよなく愛する関西人パーソナリティのアミです。今日もゆるーくお送りしますので、途中で寝ちゃっても全然 OK。私、一人喋りの番組ですので、気軽に最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。神戸スタジオでは、パーソナリティ有志による言葉のリレーをしています。ご縁でつながる一丸神戸スタジオリレー@2026年始め。イエローチャンネル木曜朝8時から放送の姿勢セラピストの種、パーソナリティ春田さんからいただいた言葉のリレーは、2026始まりました。今年の抱負をどうぞ。ということでしたので、私の今年の抱負はズバリ、私を生きるです。ありがとうございました。春田パーソナリティ。この番組はカウンセリングルームライトハートと、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオオレンジチャンネルよりお送りいたします。
ええこと、ええこと、ええことばかり、ええ結果、
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送局。
はい、始まりました。お昼のまどろみラジオ。皆様明けましておめでとうございます。2026始まりました。今年の抱負をどうぞということで、皆さんはどんな抱負を立てられました？私はね、さっきオープニングで宣言しましたけど、ズバリ私を生きる、これですね。ちょっと大げさですかね。で、まあどういうことかと言いますと、一人時間をいっぱい作ります。今まで家族のスケジュールとかに合わせて自分の段取りを組んだりとか、あと実家の家のことだったりとか、仕事の業務都合とかでね、予定を組んだりとかして変更したりとかで、こう誰かの何かの基準でこう自分を動いてたなっていうふうに思ったんですよね。で、特に去年一昨年はこう自分が好きなこと、やりたいこととか、そういうことをこう中心にできていなかったなって思ったんですよね。だからちょっと正直しんどかったんです。で、以前そんな状態からこう抜け出したくって行動を起こしたことがあったんですけど、で、まあその時はもう身内からすっごいひどいこと言われましたよね。もう勝手やなっていうのがもうオンパレードでした。まあもうね、それ以上はちょっとラジオでは言えないんですけどね。まあまあでした。でも、まあそういうことでもしないとね、やっぱりこう自分が壊れてしまうってその時初めてちょっと思ったんですよね。で、だからこう何を言われてももうフル無視っていう形でもう強行しました。そこから少しずついい方向へ向かっていき始めたんですけど、まあ去年一昨年ぐらいからそのまた逆戻りしてきてはるで、まあこうなんていうんかな、しんどいかなって、まあ言葉悪いんですけど、もう家族とかね、友達とか仕事のこととか、もうそんなもん私知らんしってね、もう全てのことからこう離れて、ただ自分のためだけの時間、その一人時間をもう作っていきたいなっていうふうに思いました。カフェでぼーっとしたりとか、あと神社へ参拝しに行ったりとか、こうふらーっと出かけてみたりとか、まあもうどこで何をしようとも本当にほっといてって思うくらい、もう一人の時間をもういっぱい作ってね、もう満喫しようと思ってます。やっぱね、もう自分大事、もうこれでね、いきます。はい、ではそんな2026年、今年の干支は馬です。でもただの馬の年じゃないんですよね。60年に1回巡ってくる日の絵馬の年なんですよね。火の性質を持つ年で、情熱や強さ、エネルギッシュに動ける、そんなエネルギーが強い年になります。さて、 そんな日の絵馬の年なんですが、日の絵馬ってそもそもなんなん、なんで60年に1回なんってなんとなく知ってはいるけど、もうほんまはちゃんと知らんねんねっていう人、手挙げてください。はい。ね、恥ずかしならなくてもいいですからね。意外とちゃんと知らない人ね、いてはりますんでね。私の周りにも結構いてましたから、大丈夫です。じゃあ、基本からお話ししますね。2026年は馬年。そして十干十二支で見ると日の絵馬にあたります。この干支というのは本来十干十二支の組み合わせたものなんですよね。で、この組み合わせがその60通りあるんですよ。で、同じ組み合わせが巡ってくるのがだから60年に1回なんですよね。で、つまりこの前回の日の絵馬は1966年、で、その前は1906年で、今年2026年は実に60年ぶりの日の絵馬というわけです。そして日の絵馬は火の性質を強く持つ年です。ここで大事なのが日の絵という文字です。日の絵は五行でいう火の性質になります。五行とは木火土金水、漢字で書くとね、木は木、火は火、土は、土ですね。で、金は、金、金曜日の金ですね。で、水は水です。で、そういうやつですね。で、まあ、こう、それ以上ちょっとね、詳しく知りたい方は、もう、ちょっとネットとかで、まあ、五行とか十干とかね、そういった、そう、キーワード検索してみてくださいね。まあ、結構詳しく出てくるんでね、調べてみるとね、面白いと思いますよ。で、まあ、話を戻しますけど、しかもね、この火っていうのはこのただの火ではなくって、太陽、炎、燃え上がる情熱、こうしたイメージを持つとてもエネルギッシュでパワーの強い火です。そこに行動力、スピード、直感を、象徴する馬が合わさってきますので、2026年はかなりエネルギーが強い年になると考えられています。で、ここでよく話題に出るのが、その日の絵馬は怖いとか、女性が強くなりすぎるとか、ちょっとこうネガティブな言い伝えとかありますよね。そう、皆さんもよくご存知のお話だと思います。八百屋お七の話。江戸時代にその実在されたとされるその、八百屋お七なんですけども、その恋に落ちた相手に会いたい一心でこう放火をして、まあ、滞在を犯してしまって、まあ、最後はこう火炙りの刑に処されてしまうんですけれども、ね、もうとても情熱的で、まあ、感情のエネルギーが強かった女性として語り継がれていますよね。まあ、でも最近になってなんかこうちょっといろいろこう諸説あるみたいなんですけどね。またこちらの方も調べてみてください。で、この物語と日の絵馬、日の年が重なって、情が深すぎるとか感情が激しいとか、家を燃やしてしまう、そんなイメージがこう一人歩きしてしまったんですね。江戸時代って、まあ、そういうこう情熱を持ってこう自分の心に正直だった女性に対して危険とか怖いとかこう語られてしまう、そういう時代じゃないですか。でもそれが今の時代やったらどうなんってこう思うんですよね。女性が感情や意思をこう自由に表現できるじゃないですか。そう考えると、そんな怖いとか危険とかね、そういう捉え方ってちょっとおかしいかなって、皆さんもあんまそんな捉え方しないんじゃないかなって思うんですよね。こうね、こうちょっとした少しこう視点を変えることで違って見えてくるんですよね。じゃあ2026年をどう生きるといいのか気になるところですが、そのお話の前に一度ジングルを挟んでゆっくり紐解いていきたいと思います。2026年の日の絵馬は抑え込んだり怖がる年ではありません。 むしろ本音で生きる年です。特に今は頑張りすぎてきた人、自分を後回しにしてきた人がとても多い時代です。その人たちにとって心の火をもう一度灯す年、生きるエネルギーを上げる年になる可能性が高いんです。ただしエネルギーが強いということは暴走もしやすいということでもあります。火は暖かさをくれたり明るく照らす一方で燃え広がる、コントロールを失う、そんな性質もあります。我慢しすぎるとある日一気に爆発しやすい年だからこそ、大切なのはこう小さく少しずつね出して日常で使う、決して溜め込まない、そして自分の内なる声に耳を傾ける。この最後の内なる声に耳を傾ける、これが一番重要です。じゃあ具体的にどう過ごしたらいいのか、それはポイントはもうとってもシンプルです。好きなことに時間を使う、ワクワクする予定を入れる、やりたいを後回しにしない。火の絵馬のエネルギーは情熱を注いだ分だけちゃんとそれに応えて帰ってくる性質を持ってますからね。そして自分の火を肯定してあげましょう。誰かと比べて頑張る年ではありませんよ。私は何に情熱を感じるのか、私は何をすると元気になるのか、この問いを自分に戻してあげてください。火のエネルギーは他人のために使いすぎると枯れてしまいます。まずは自分を温める火として使ってあげてください。結論として、火の絵馬は怖い年ではないということです。2026年は馬年、火の絵馬は60年に一度巡ってくる特別な年で、エネルギーが強く情熱が燃え上がりやすい年なんですけども、だからこそ自分の本音に正直に小さく情熱を使って心地よく燃やしてください。これが今年1年を軽やかに生きるコツです。では今年2026年、それは眠っていた情熱がもう一度息を吹き返す年です。もう決して怖がる必要はありませんからね。あなたの中の火をあなたのためだけにもう使っていきましょうね。周りの期待よりもこう自分の本音、正解探すより心地よさ、そして私が選ぶ私の幸せです。2026年があなたの魂が喜ぶ出来事に出会える一年になりますように。そしてこの放送が新しい流れへ切り替わる優しいスイッチになりますように。ではジングルの後はまどろみタロットのコーナーです。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、まどろみタロットのコーナーです。このコーナーはタロットカードを使ってリスナーの皆さんに一言メッセージをお伝えしていきます。お昼のひととき、ちょっと一息つきながらカードからのメッセージに耳を傾けてくださいね。今回は2026年上半期運気を上げる私の行動はというテーマでカードを引いていきたいと思います。気になるところがあったら参考にしてみてください。はい、それでは選択肢 A と B、 そしてそれぞれ2枚ずつカードを引きました。どちらか直感で選んでみてくださいね。はい、それでは見ていきますね。まず A を選んだあなた、あなたのカードは忍者の逆位置とペンタクルの5逆位置です。こちらを選んだ方、まず最初に伝えたいのはもう一人で抱え込まなくていいですよというメッセージです。まず今のあなたの状態を見てみましょうかね。忍者の逆位置は本来なら自分の内側の声に静かに耳を傾けるカードですが、逆位置で出た時は 考えすぎて答えが見えなくなっている。本当は誰かに相談したいのに相談できていない。私が我慢すればっていうのがこう癖になっている。そんな状態を表しています。でそこに重なるのがペンタクルの5の逆位置。正位置だと経済的精神的な不足孤立感を表すカードなんですけども、逆位置で出てるのでそこから抜け出す兆しという意味になります。つまり今のあなたは苦しいトンネルの出口はもう見えているんです。ただその出口に向かって一歩踏み出す勇気がまだ足りないっていう状態なんですね。じゃあこの2026年上半期、運気を上げる行動とはどんな行動なのか。この2枚が揃って伝えている行動はとてもシンプルです。助けを受け取る、声に出す、頼る。これがあなたの運気を一気に押し上げます。例えば本当は不安なのに大丈夫って言ってしまう、迷っているのに一人で答えを出そうとする、弱さを見せるのは負け、そういうふうに思ってる。もし一つでも思い当たるなら2026年上半期はそのやり方を変えるタイミングです。ペンタクルの5、逆位置はあなたに差し出されている手に気づいてと言っています。例えば信頼できる人に悩みを、もう整理できてなくてもいいんで思いつくままに話してみる。カウンセリングとか、あとまあ占いだったり専門家を頼ってみる。もうちょっと助けてと、もうそのままストレートに言葉にしてみる。完璧な答えを出さなければと思わないで、とりあえず一度こう自分の中から外に出してみる。もう3割ぐらい出来上がってたらもうそれで OK って感じですね。これをやることであなたは精神的にも現実的にも支えられる流れに入ることができます。では今年上半期あなたの運気ですね、こちらは頑張ることで運気が上がるのではありません。孤独を終わらせる行動、一人で耐える生き方をやめる選択、これがあなたの運気の流れを優しくでも確実に変えていきますからね。どんどん声に出して頼っていきましょう。はい、A を選んだあなたへのメッセージは以上になります。それでは、続いて B を選んだあなた、あなたのカードはフールの逆位置と死神の逆位置です。死神って聞いてね、ちょっとみんな怖いって思ってる方もいらっしゃるかと思いますけど、大丈夫ですからね。こちらを選んだ方に伝わってくるのは、本当はもう始めたいし終わらせたいという気持ちです。ではまず今のあなたの状態を見てみましょう。Hulu の逆位置は、新しい一歩を踏み出したいのに怖くて止まっている。失敗したらどうしようと考えすぎている。勢いを失っている、そんな状態を表します。そこに重なるのが死神の逆位置です。これは終わりたくない、変わるのが怖い、手放せない。つまり今のあなたは始めたいのに始められない、終わらせたいのに終われない、変化の入り口で立ち止まってる、そんな状態です。では今年の上半期、運気を上げる行動とはどんな行動なのか。この2枚が伝えている行動ははっきりしています。完璧なタイミングを待たない、中途半端でも動くということです。フール逆位置のカードはこう伝えてきています。慎重になりすぎてチャンスを逃していませんか。そして死神逆位置のカードは、終わらせない限り新しい流れは来ませんよと伝えてきています。例えば100点じゃなくても、もうやめる、始めるを決める、とりあえずでいいから一歩踏み出す、不安が残ったままでも一旦区切りをつける、過去の自分にしがみつくのをやめる。今年の上半期のあなたに必要なのは大胆さではありません、覚悟です。運気を上げる行動とは、怖くなるまで待つことではなくって、怖いけど もう終わらせる、怖いけど始めてみる、この選択をした瞬間からあなたの流れは確実に動き出します。どちらのカードを選んだ方にも言えるのは、運の流れはすでにあなたの足元に来ているということです。あとは誰かの手を受け取るのか、古い流れを終わらせるのか、小さくても頑張って一歩を踏み出してみるか、その選択をした瞬間、止まっていたエネルギーは静かに動き始めます。未来は遠くにあるものではなく、今どう動くかで形を変えていくものです。この日の絵馬の年は、行動を起こす者にはしっかり応援が入りますし、動かない、変わろうとしない者には何のサポートもありません。とってもはっきりしています。もう本当に至ってシンプルです。流れに乗ってしっかり運気を上げていきましょうね。拙いリーディングに最後までお付き合いいただきありがとうございました。カードからのメッセージがあなたの心を少しでも軽くしてくれますように。本日はご縁でつながる一眼神戸スタジオリレー@2026 年始めを開催しています。イエローチャンネル木曜12時半から放送のソラシドの架け橋ラジオ、パーソナリティサオリンへリレーを送ります。その言葉は、2026始まりました、今年の抱負をどうぞです。サオリン、よろしくお願いしますね。さあ、そろそろまどろみの時間もおしまいです。本日のお話はいかがでしたか？感想や応援メッセージなど、ぜひ番組ホームページへお寄せください。お待ちしております。そしてもう少し心を休ませたくなったら、私のカウンセリングルームライトハートへお越しください。番組ホームページにリンクを貼っていますのでね、見てみてください。どんな些細なことでも構いませんのでね、お待ちしています。ね、皆さん本当寒いですからね、風邪とかひかないように気をつけてくださいね。なんですかね、去年の末からですね、そのコロナですか、インフルエンザですかね、なんか新しい新型のね、株が出てきてるみたいですし、でね、すごいもうインフルエンザ大流行してますからね、学級閉鎖とかなったりとかね、すごかったですもんね。で、うちももうインフルエンザに家族がなっちゃいましてね、で、そんなね、もうしょうもないって言ったらあれですね、そんなもう、乗らんでいいね、流行にもうちゃっかり乗っちゃいまして、で、まあ、病院連れて行ったんですけど、まあ、発熱してたんで、まあ、通常の待合室とかじゃなくって、こう、小部屋みたいなところの狭いところで、ま、待機してたわけなんですけど、で、まあね、その当然、その小部屋みたいなところに入るのは、まあ、かかってる本人だけが入ると思って、私は普通の待合で、こう、待ってようと思ったんですけど、もう看護師さんにも一緒に、はいはい、こっちこっちこっちって、こう、押し込まれてしまって、まあ、私移ったらこの家どうなるの、もう動かれへんくなったら困んねんけど、とかってこう思いながら、あーってこう待ってたんですよね。で、まあ、検査してもらいました。でね、こう、綿棒の細いみたいな、こう、長いやつ、鼻の奥までギューって入れられるやつね、あれ。もう自分が別に受けてるわけじゃないんですけど、こう横でこう見てるだけでね、こう自分の鼻の奥がこうツーンとしてきてね、もう勝手にこう、なめだめにこうなってくるんですけど、皆さんなんかそんなんなりません？私だけですかね。もういったーって思っちゃうんですよね。で、まあ結果、こう、インフルエンザ A でしたって、まあ先生に言われて、まあその薬の説明があったんですけど、で、そこの病院ではその薬の種類が3種類あって、で、こう、5日間にわたって、こう、飲んでいくタイプと、まあ1回きりのタイプで、で、その、なんだろう、飲むタイプと吸うタイプって、こう、2種類あったんですよね。で、先生が、まあ、こう、私に向かって、こう、今の状態やと、一回きりの方がよく効くと思うんですけど、って、まあ、言われはったんで、じゃあ、それで、って、こう、答えたんですよ。で、じゃあ、それやったら、こう、吸うタイプと飲むタイプありますけど、どっちにしますかって聞かれたんで、 こう、ま、飲むタイプってこう言いかけたんですけど、まあ、飲むのはかかってる本人なんで、まあ、本人にこうどっちするってこう、ま、確認したんですよね。でそしたら本人が吸うタイプってこう死にそうな声で言うんですよね。でえっと思って、で私はもうてっきり普通にこうね錠剤こう飲む方かなと思ってたんですけど、そうやってこう吸うタイプって言うから、もうついね、え吸うタイプ、あんた鼻から吸えるんってこう思わず聞かせたんですよ。でそしたらね、看護師さんがもうめっちゃ冷静にね、あ口からですって言ってこう訂正されたんですよね。でそれ言われた瞬間に、ってすっごい恥ずかしくなって、ね、その鼻から吸うやつはあれあかんやつですやんね。でも家帰ってこう仕事から帰ってきてこう主人にその話をしたんですね。そしたらもう大爆笑してまして、もう2025年のこう一番の爆笑を、まあ、いただいたっていうお話なんですけどね。でまあその後、まあ、主人とか、まあ、私予定通りにまあ体調を崩したんですけど、でまあ2人仲良く病院行って検査してもらって、でまあ当然主人はまあインフルエンザだったんですけど、でもなんか知らんけど私だけただの風邪ですって言われて、でなんか困りごとありますかっていうか、鼻出てますって言ったら、あでも鼻止める薬だけ出しとくんで、あとゆっくり寝といてくださいねって言って終われたんですよね。なんそれって言って、やっぱおかんは強いっすねっていうことでした。ちゃんちゃんです。でまあそんなんでみんな元気で新年を迎えることができました。ありがとうございます。はい、では午後もあなたのペースでぼちぼち行きましょう。それじゃあまたね。